3人の男性を紹介したいと思います。と言いましても後ろから現れるわけではなくて、今聖書の中に登場した3人のことなんですが、最初の人はエレミア。エレミアは紀元前6世紀の預言者でございます。で、紀元前6世紀という時代、これはユダヤ人にとって大変深刻な時でありました。ユダ王国が危機に瀕していた時代であります。東の方からバビロニアという大帝国、大きな敵が攻めてきて、その力に屈してとうとうあのエルサレムの神殿が壊されてしまう。挙句の果てはユダヤ人の高官たち、行政を担っていたような偉い人たちがみんなバビロンへと連れて行かれる、いわゆるバビロン捕囚、この事件があったのが紀元前6世紀でありまして、ちょうどその頃、もう少し前ですが、活躍したのがこのエレミアという預言者だったのであります。何を語ったかなんですけど、エレミアは当時のですね、そういうバビロニアがこうひしひしと迫ってくる時代を、情勢をこう見ながら、ユダ王国は滅亡するということを語ったんであります。まあその通りになったわけですが、それをですね、政治家たち、国を治める人々に向かって、語ったもんですから、彼は政治家たちにこう言ったんです。もはや抵抗しても無駄です。エジプトから援軍を呼んで一戦交えようなんていうふうに考えてる人もいるそうだけれども、やめといた方がいいです。こういうことをエレミアは、神の言葉として言ったわけなんですね。行政官たちにこういう言葉を言うというのは、いくら神の言葉だと言って言うというのは、これはとても勇気のいることではないでしょうか。ことに最後まで国を守り、国のために戦うんだということを主張するような、この国家主義的な人たちからしてみると、なんてことを言うんだと。こんなことを言うとそれこそ国から追放されてしまいかねない。事実エレミアはこの自分の語った予言の言葉のゆえに逮捕され監禁されてしまいます。一方、預言者というの中にはですね、このいわゆるお抱え預言者みたいな人たちもどうもいたようなんですよね。つまりこの国を治める行政官の人たちの耳障りのいいことをこう言ってくれる預言者、それが先ほどの旧約に出てきたハナンヤという預言者であります。で、ハナンヤは案の定エレミアと正反対のことを予言しました。エルサレムが滅びるなどということはございません、断じてありません、必ずや神様が守り、バビロニアに勝利をいたします、そして私たちは平和を得るのです。このように、ハナンヤは語ってたのであります。そこのところを聖書の言葉、ハナンヤの言葉として書かれているのをお読みしますとですね、主はこう言われる、私はこのように2年のうちにあらゆる国々の首にはめられているバビロンの王ネブカドネザルの首輝きを打ち砕く。これがハナンヤの語った言葉であります。ですからエレミアと全く逆の予言をしたわけであります。 ハナンヤは勝利と平和を予言し、エレミアは滅亡を予言して、二人は対決対立したのであります。この時エレミアがハナンヤに対して語った今日の旧約聖書の御言葉はとっても心に残ります。こう言いました。エレミアはこう言いました。平和を予言する者はその言葉が成就するとき初めて誠に主が使わされた預言者であることがわかる。これがエレミアの言葉です。さて二人目は第二の使徒書の日課に出てまいりました、パウロであります。ローマの教会に宛てた手紙が先ほど読んでいただいたパウロの書簡ですね。で、この部分でパウロは教会の人たちに向かって何が罪なのか、そしてどうすれば罪が贖われ私たちは義とされるのか、何が神様に義とされるのか、まあそうしたことをローマの教会の人たちに向けて語ったのであります。まあどうしたら神様に救われるか、どのように生きれば神様から良しとされるのか、そういったことをお話をしたのであります。そしてパウロの答えは端的に一つだけです。それは信仰による、イエス・キリストを信じる信仰によってあなた方は義とされる、このようにパウロが語ったのであります。そこから信仰義人というキリスト教の中心的な核となる教義というものが出来上がっていったのであります。パウロがこれをなぜこんなに強調したのかというと、それをその正反対のことを語る人たちが結構たくさんいたからであります。救われたいんだったらまずちゃんと旧約聖書に書かれている律法を守るべし、守らなければならない、でないとあなたは救われない、割礼をちゃんと受けてユダヤ人のようになってこそあなたは救われるという人たちが教会の中でも幅を聞かせていたからであります。パウロはキリストによって救われましたから、それは違うという自信があったんですね。ですからパウロもこのユダヤ教条主義者って言われるんですけど、このユダヤ教をこうゴリ押ししてくる人たちと対決をすることになったわけであります。そこからパウロはやがてこのイエス・キリストの福音を、この律法の首輝き、律法の足かせのない異邦人に向けて語っていくことになるわけですね。このようにパウロも争いながら戦いながら福音宣教をしたのであります。そして3人目は今日の福音書、言うまでもなくイエス様であります。イエスも同じく争いの中で神の国を述べ伝えました。イエス様が御国を語った時、そこには多くの場面でファリサイ派とか律法学者とかがいましたですね。そして彼らが断るごとにイエスを敵視いたしました。批判と非難の言葉をイエス様は浴びせかけられましたけれども、それにめげずにイエスは自分が確信するところの福音を語り続けていったのであります。このように三者三様なんですが、いずれもがですね、敵を向こうに回していた 敵がいたということです。戦いながら語り続けたということであります。人々に大胆にメッセージを戦いながら語ったのであります。3人はいずれも神様から使わされた宣教者でした。常に意見が対立する人たちと向き合いながら対峙しながら彼らは福音を語ったのです。考えの異なる人たちがこうして必ずいた、これはイエス様の時代だけではなくていつでもどこでもここでも同じであります。今日の福音書にあるイエス様の言葉ですが、それを見ていきたいと思いますが、そうした現実を踏まえて語られた言葉です。これは、先ほど起立してこの福音書を聞いた時ちょっとびっくりしたというのが多くの人たちの感想だと思います。これはですね、イエスが弟子たちを宣教に使わす時、派遣する時にかけた言葉なんですね。特に前半部に書かれていた言葉というのはどれを見てもとっても手厳しい。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思うな。平和じゃないんだ、剣をもたらすために来た。私は敵対されるために来た。その父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族が敵となる。ここだけを聖書から引っ張り出してですね、これがイエスの語った言葉だ、とんでもないというふうに話をしてしまったら、これはとんでもない、それこそとんでもない誤解を生みます。意見の対立があり、それがやがて争いを生む。これは人間社会の現実でございます。たとえそれがどんな小さなほんの些細な争いであっても、それがやがて大きく大きくなって大問題に発展していく危険性だってはらんでいるんであります。こういう現実なので、一番良くないのは、そもそもこれが、つまり争いがあるというのが現実なんだから、なくすなんて考えたって仕方がないよと開き直ってしまうことが一番良くないことです。争えばいいんだよなんていうふうに争いを肯定してしまうようなことがあってはなりません。そのような開き直りは結局のところ争いをますます助長していくだけであります。やがては社会が支配者と非支配者に割れていってしまいます。そして支配する側が支配される側から権利を、人権を剥奪していってしまうのであります。今の21世紀の社会でもそれが至るところで起こっているのです。そうならないように、私たちの人権がいつまでも保たれるように、争いをやめることへと私たちは絶えず向かなければいけません。そちらに目を、心を、考えを向けなければいけません。争いは良くないと言い続けなければならないのであります。矛盾する言い方になりますが、争いをしないために私たちは争わなければならないんです。それが今日のイエス様の言葉であり、パウロの言葉であり、エレミアの言葉です。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすためなのだ。耳を塞ぎたくなるようなイエス様の言葉ですが、そういう立場からこの御言葉は聞いておきたいのです。 昨年の10月31日宗教改革記念日にスウェーデンのルンドにありますルーテル教会カテドラルですけど、そこで歴史的な礼拝が行われました。ルーテル教会とカトリック教会がそれぞれを代表する聖職者たちの指示によって和解と許しを求める祈りをそこで捧げました。ルーテル教会からは当時の世界ルーテル連盟 LWF の議長ムニブ・ユナン監督、カトリック教会からは全世界のカトリック教会を代表する首長であるフランシスコ法王、このお二人が指示をし祈りを捧げ和解と許しの文書の共同文書に署名をいたしました。この歴史的な出来事の立役者であるユナン先生が間もなく来日します。明日いらっしゃいます。本来の目的は、この業績が評価されたんだと思うんですが、庭の平和賞というのを受賞するというのが目的でいらっしゃったんですけれども、せっかくだからということで、私たち日本福音ルーテル教会でも急遽講演会をお願いすることになりました。急遽だもんですから、明日の朝6時半に来日して、明日の午後4時に講演をしていただかなければならないという大変厳しいスケジュールになってしまったんですが、それにもかかわらずユナン先生は心よくこれを引き受けてくださいました。また今年の11月23日には平和を象徴する町長崎の浦上天主堂カトリック教会にて日本福音ルーテル教会と日本のカトリック教会が平和のための礼拝を守ります。それらに共通しますのは争いから交わりへというこのテーマでございます。500年前の教会の分裂、カトリック教会にプロテスト抵抗をしてプロテスタント教会が誕生、同じ聖書から同じイエス・キリストを信じ述べ伝えていながら争ってしまったキリスト教、これは宗教界だけじゃなくてヨーロッパ全土にありとあらゆる方面で影響を及ぼした大事件だったわけですが、そうなっていったのはですね、マルチン・ルターが今日のエレミニアのようにパウロのように当時の教会に対して立ち上がったからであります。争ったからです。争った結果教会が分裂したのです。それぞれが平和の主イエス・キリストを述べ伝えているにもかかわらず平和のうちに解決できずに教会は分裂をしてしまったのです。そのつらい過去を悔い改めて宗教改革500年という記念の今年、共に主を礼拝して和解を示そうと私たちはしています。争いは誰も望みません。望まないのに争いはちっともなくなっていない。この矛盾を抱える私たちが聞くべき御言葉、それが今日の38節。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の十字架、こういう言葉をイエスは弟子たちにかけたんであります。イエス様の十字架というのがあって、私たちもまた それぞれ自分の十字架があるんだということをこの御言葉は示しています。そもそも十字架っていうのは矛盾の象徴でございます。イエス様は人々を愛し、救いの福音を語った、その結果が何とも皮肉にも十字架になってしまったわけですから、全く矛盾したことがそこで起こったのであります。おかしな話です。平和を求めているのに争ってしまう私たち人間、こういう矛盾を私たち抱えて生きています。そしてまさしくそれを象徴するのが、ここでイエス様が言っている十字架のようにも見えてきます。十字架っていうのはもう矛盾の象徴のように見えてきます。けれどもイエスの十字架、イエスがかかった十字架はそうではありませんでした。私たちの十字架とは違っていたのです。イエスは言いました。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得る。自分を捨てる、自分を捨てることで平和を実現する、これがイエス様の十字架だったのであります。十字架と平和はイエス様にあっては矛盾しないんです。キリストにあっては十字架は単なる象徴ではないのです。それは平和の手段でした。矛盾を抱えつつ生きている私たちの平和のための十字架だったのであります。自分の十字架をどうすることもできない私たちは、イエス様の十字架に委ねることが許されています。なぜなら十字架が神様が示してくださった私たちの救いの道だからです。お祈りしましょう。愛する神様、あなたは人を遣わしてあなたの御旨を示し、私たちに平和をもたらそうとしてくださいます。どうかありとあらゆる争いが地上から消え、キリストの平和が人々の心に占めますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。